おはようございます。夏の次に冬が来てしまったとニュースで言っておりましたけれども、本当にそのような寒さを感じて慌てて、冬物を皆さん引っ張り出していらっしゃったのではないかと思います。風邪をひかないように、体調を本当に守られるようにお祈りしながら、過ごしています。今日は新命記の続き5章を一緒に学んでまいります。1節から22節までを読みしてお祈りをして始めてまいりましょう。新命記5章1節から22節。モーセはイスラエルを皆呼び寄せて彼らに言った。聞けイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る掟と定めを、これを学び守り行いなさい。私たちの神主はホレブで私たちと契約を結ばれた。主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここで生きている私たち一人一人と結ばれたのである。主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔を合わせて語られた。あの時私は主とあなた方との間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。主は言われた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を守ってこれを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛ロバいかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じた通りに、それはあなたの日々が長く続くようにするため、またあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の妻を欲してはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。これらの言葉を主はあの山で、火と雲と暗黒の中からあなた方の集会全体に大声で告げられた。他のことは言われなかった。そして主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けてくださった。お祈りします。天の父様、 今日は申命記からあなたの言葉を学ぼうとしています。はるか昔に語られたそのお言葉が今生きる私たちにも深く関わりがあることを覚えて、どうぞあなたの言葉をまた深く学ぶことができるように助けてください。今日この場に様々なご事情で来れない愛する姉妹たちもおりますから、それぞれの場所でお守りくださいますよう、また配信を通して共に御言葉を学んでおられる姉妹方の上にも主の守りが豊かにありますようお願いをいたします。委ねてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。真面目に沿って学んでいきますけれども、大きい項目の1番、主は今の民とも契約を結ばれている、1節から3節の、お言葉から、まとめられています。3節に、主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのであるというお言葉ですね。約束の地にもう間もなく入ろうとしているイスラエルの民が、約束の地において、この神様が語られた言葉が、実際に生きてくるというか、実践していくというか、そういう時なわけです。で、何十年か前に語られた、40年近く前に語られた言葉を、ここでもう一度、モーセは語る必要がありました。旅の間に、この契約というか十戒を親から子に語って聞かせていたのではないかなと思いますけれども、とかく伝言ゲームのように変わっていってしまうというか、そういうことがあるんじゃないかなと思うんですね。ここでモーセもう一度みんなを集めて、きちんと聞いた本人として、伝えて、そして、自分は去っていくということで、本当に一番大事なことをモーセは語りたかったということが分かります。やって、選んで、そしてまた契約を持って導かれるということです。これがなければ今この救いが実現していくことがない。また私たちもこの律法を通して、養育者だというふうにも新約聖書にありますけれども、自分の罪が分かっていくわけですから、とても大切なことです。で、これは過去のものではないということですね。私たち一人一人と結ばれたという言葉はそのまままた私たちにも関係しているということです。私たちはこう約束したこととか神様がお示しくださったことをどんなに大切なことでも忘れてしまったり、その大切さが薄れてしまうことがあるようなものです。結婚の約束もですね、あの時はものすごく真剣にしましたけれども、本当に全うしているかと言われたらちょっとポリポリっていう感じがしますし、そのような弱い私たちに神様は何度も、お語りくださいます。この一番の小さい2のところにも適用として安藤先生がまとめて、くださっているんですけれども、この福音の約束が、もうずっと全人類に、差し出されている。2000年前にある意味完結しているわけですけれども、その前から全人類に、差し出されて、います。そして、救いの約束というものは私たち一人一人と結ばれているということです。やっぱり信仰というのは本当に一人一人と結ばれることでありますね。親が救われているから子が救われているというわけではなくて、その子もまた主を信じて救われるわけですけれども、この一人一人とっていうお言葉を読みますと、やっぱり神様の目っていうのは一人一人に注がれて いるんだなということがわかります。主は私を見てくださっております。でそして、まあ、恐ろしいと思いますけれども、10回のことをモーセが語るところがありますが、4節に主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔を合わせて語られたというところから始まりまして、そのホレブの山で神様がお語りになったところをモーセがこう再現しているように話しているんです。であなた方ってこういうそのあなた方の中にその当時の人がいたのかいないのか、もう全くいなくなってしまっているのか、なんかいろんなお話聞いてるともう全然いないっていう何でしょうかね、中で語られているようにお話しされる先生もいらっしゃるので、皆さんどう思われますでしょうか、どうでしょうか、全然いない状態ですか、一人ぐらい何人かいるね、本当に行く時には誰もいないね、ヨシュアとカレブしかその当時の人はいないかもしれないけど、どうなんだろうなと思うんですけど、でもこのあなた方っていうその中に、聞いてない人がいるっていうのがすごくこう面白いというか、なんか私はそういうのにこだわってしまってややこしく読んでしまうんです。でもこのあなた方にっていうところ、顔と顔と合わせて語ったっていうことが、聞いてない人も入ってるっていうのが、モーセは当時のことを話したという点と、それから聞いてもいないのにあなた方に、まあ、その時の時勢が全然違うんですけれども語ったんだよっていうことを強調しているように読みました。で昨日安藤先生に LINE で質問してみたんですけれども、どうもお忙しかったみたいで返事が来なかったのでまた、しつこく今度聞いてみたいと思います。そして10回の言葉を確認したということが大きな2番になります。6節から、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。でこの言葉は他のところでも何回も言っている言葉でありまして、15節にもまた出てくるんですけれども、そのことをイスラエルの民はしっかりと覚えていなければならないということが まずあります。そして、7節から10回が始まっていくわけですけれども、このレジュメの方にも、大きな2の小さな1番10回の内容について、書かれております。と、主以外の他の神があってはならない、主だけを神とせよということですね。で、まあ、荒野では主にのみ民は導かれていきました。で目につくところにそのよくある偶像のようなものはなかったわけですね。エジプト時代の人々はいろんなものを見ていたかもしれませんけれども、荒野にはそういうものはなかったわけです。でも約束の地に一歩足を踏み入れたら、そこには分かりやすく目に見える偶像があるわけです。そしてその偶像を拝んでいる人たちが栄えている様子が見られるわけですね。でその時に自分たちを導いてこられた主はどんな方なのかっていうことを、エジプトから救い出したあなたの神主であるということが忘れられてしまってはいけないということです。主以外の神、他の神を神々と呼ばれるものをに目を向けてはいけないわけです。また、8節のあなたは自分のために偶像を作ってはならない、勝手な神のイメージというふうにも書いてあります。日本に住んでいますとそういう、勝手なイメージでいろんな神々を私たちは作り出してしまって、クリスチャンになる前は拝んでおりましたけれども、勝手な神様のイメージで何かを作ってはならないということですね。で8節で私が気になった ったのは、今自分のためにという言葉ですね。私たちは偶像を自分のために作るわけですね。で、自分の得のために偶像を作ってしまうわけです。しかし私たちはそういうものを作らないで、神様ご自身を礼拝していくわけです。で、ここの場合はまだそういう像、本当に偶像と言われる像のことを言っていますけれども、私たちはこの偶像っていうものがそういう目に見えるものだけではなくて、私たちの生活の中にこう入り込んでくるということを覚えていなくてはいけません。また、主の名をみだりに口にしてはならない11節に、ありますけれども、これは主の名にふさわしく信仰と清い恐れを持って主の名を呼ぶということで、日本人の言葉の中にはあまりありませんけれども、欧米ではちょっとそういう言葉を言う言葉がありますよね。で、そういうことに対するそういうことは良くないんだなってことが、分かりますけれども、恐れを持って神様のお名前を口にするっていうのはとても大切ですし、実際の生活の中で軽々しく神様のことをお話ししてしまうことがあるかもしれないし、またある本には主の名をみだりに口にはしないけれども、大胆に賛美の時には主の名を褒めたたえましょうみたいなことが書いてあったんですけど、逆に賛美だからといって軽々しい気持ちでそれを歌うならば同じだなっていうふうに思いました。賛美も本当に恐れを持って、神様を恐れを持って、また喜びを持って、歌うことができないと、演奏することができないと、それは同じことなんじゃないかなということも教えられました。また12節には、安息日を守ってこれを聖なるものとせよとあります。礼拝の日をもっぱら主のために用いて休みの日とするということで、後半にもちょっといろいろ書いてあったんですけれども、健康のためとかいろいろ書いてあったんですけれども、12節から15節をちょっと読ませていただきます。安息日を守ってこれを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子もや娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。このお言葉をもって、安息日というのは今で言ったら土曜日に当たりますね。で、今私たちが礼拝を捧げている日曜日は週の初めの日って言って1日目に当たるわけですけれども、イエス様がよみがえられたその日が週の初めの日というふうに新約聖書福音書に書かれています。その最初の日に私たちは礼拝を守るようになって、ユダヤ教の方々とかはその、逆に土曜日ですね、安息日に礼拝を守っておられました。そこはちょっと私たち今違うわけなんですけれども、土曜日に会社がお休みで休むことができるのはちょっと理にかなってるなって。昔はそんなことなかったですよね。私の父なんかも、土曜まで働いて半分だけだったような気もしますけど、 まあ、すぐ日曜日になってしまうということでしたけれども、今ちょっとにいいなってぴったりだなって、その日に休んで主の日をね守ることができれば本当にいいなというふうに思います。で、この15節に、この安息日を守る、全ての仕事をしないで守るその理由みたいなことが15節に書かれているのに、今回初めて気がつきました。さっきも出てきました、あなたは自分が奴隷の地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない、それゆえと書かれているんです。で、このことを覚えているために安息日を守るようにと神様は命じられたということなんですね。ただこう休むっていう、体がきついから休む、もう6日間働いたんだから休むみたいな理由だけではなくて、もちろんそれは人間として必要な、休むことは絶対必要なことなんですけれども、その安息日の必要は神様が私たちを彼らをエジプトの地から助け出してくださった方、いろんな出来事がありましたけれども、助け出してくださった方を覚えるように、命じられたことなわけです。で、今私たちは安息日ってその土曜日を守ることはないんですけれども、主の日に本当に私たちが罪の中に歩んでいたのに、本当に救われることができるようなものではなかったのに、主はまだ救われてない方たくさんいらっしゃる中で私を救いに導いてくださった、本当に、その神様の力強い身腕で私を救いに導いてくださったということを覚えるために、この、主の日が、今は主の日があるんだということをもう一度、教えられて、主の日の過ごし方っていうのを私は伝道者なので、なんかこう妙に頑張る気持ちがあるんですけれども、それは置いといても本当に救いの素晴らしさを私自身が感謝する、時が本当の安息で、必要な時なんだなっていうことを教えられました。で、私がぼーっとしてたら皆さん私が感動してるんだということでお許しいただきたいと思いますし、皆さんもね、本当に今主の日、忙しい時もありますけれども、そういう感謝を持ってお過ごしいただけたらいいかなというふうにすごく強く思いました。続けて、そこまで本当に神様と私たちの関係のことをお話しになった次に、あなたの父と母を敬え、また殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、隣人のものを欲しがってはならないというふうに続いていきます。父と母を敬えは主が建てられた秩序を守り、主に建てられた器に従うという父母だけではなくて、そういう秩序ですねを教えてくださいました。この間日曜日の児童説教で御箇所というところを皆さんに紹介、子どもたちに紹介したんですけれども、その御箇所もにもその子どもが父に反抗するみたいなところが書いてあるんです。私がアドリブで子どもたちに言ったわけじゃなくて、ちゃんとそういうふうに、そういう時代だっていうふうに書いてあるんですね。本当に私たちは気をつけなければいけない、この秩序を守ることとか父と母というものを大切にするっていうことについて神様を教えてくださいました。また殺してはならない、主に生かされている人を否定してはならないということですね。これは、よく言われていることですけれども、他人だけではなくて自分のことも含まれるわけです。とても大事な教えであると思います。そしてまた思いでその人の人格を否定するようなことを思っていたり、することもこれには含まれています。それは新約聖書のマタイの福音書を開くと分かることです。5章を読んでいただければ分かりますので、また読んでみてください。また姦淫してはならない、 主が結びつけた相手に誠意を尽くす姦淫は裏切りである。またこの姦淫という言葉は神様に対してもよく使われる言葉ですけれども、神様以外のものを大事にすることは姦淫と同じだということですね。盗んではならない。主が各々に与えられた権利を守る。相手が与えられているものを取るということはそういうことです。また偽証してはならない。真実を守りなさい。また隣人のものを欲しがってはならない。主が与えてくださった最善を信じて満ち足りていきなさいと、たるを知るということが教えられています。このことをたるを知るというようなことを読みますと、私はいつも箴言の30章を思い出すんですけれども、箴言の30章の7節から二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないようにとあります。私たちが本当に、神様がくださったものを本当に感謝して、生きていく、それがとても大事ですし、この、偽証してはならないとか盗んだならない、あとその他も全部そうですけど、他の罪に誘惑してくるものですね、発展していくっていうんでしょうか、罪が、そのことを覚えて、私たちのうちにある小さな思いの罪も本当に主に清めていただきながら歩んでいきたいと思います。でこの大きなにの小さなに、10回は私たちの幸せのために与えられた戒めであるとあります。でこの5章を読んでみると、10節には恵みを仙台にまで施す、16節にはあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためである、29節には、彼らの心がこのようであっていつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るようになってほしい、そうすれば彼らもその子孫も永久に幸せになる、33節にも、あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有するその地であなたの日々が長く続くようにするためである。幸せになるために神様が私たちに与えてくださったものです。このカッコ A に神を怒りっぽい頑固親父のように考えていないかって、これは面白い言い方なんですけれども、頑固親父を言うことを聞かせて支配したりっていうイメージかもしれない、脅して支配するとか、神様はそうではなくって、この清い銃の戒め、またそれから発展してて教えがありますけれども、を私たちが幸せになるために与えてくださったんだということです。また B に禁止の形で分かりやすい形で語られたとあります。守りやすいように、レベルを下げてって書いてあるんですけど、それも十分難しいんですが、民が祝福を受けることができるように、分かりやすく語ってくださったとあります。そして戒めは大切な順番で関連して書いている。ここに安藤先生書いておられますけど、もし誠の神でなく偶像を拝んでしまったら、私たちは虚しいものに支配され、欲望に支配されて身を滅ぼしてしまう。主のために休まず礼拝をおろそかにしたら、私たちの霊と肉体は疲れ果ててしまう。父母を蔑んだら、殺し、裏切り、盗み、偽証、むさぼり、それらによって人間関係を破壊し、自分の人格にも深い傷を負わせてしまう。主は私たちがそうならないで幸せの道を歩み、主がくださった人生のさまざまな賜物を心から楽しみ、幸せになるようにこの戒めを与えてくださったとあります。1から10まで全部神様との関係につながっている、1から4回までだけではなくって、神様との関係につながっていて、神様との関係は 人にとの関係にもつながっているんだということをこの10回から教えられます。大きな3番に、主は民の幸いを何よりも願っておられるとあります。今いくつかの御言葉節を読みしましたけれども、その通りです。でこの10回を聞いて彼らの反応は非常に神様を恐れたわけですね。当時もそうでしたし、今の人たちも恐れているわけです。で神様の声を聞いたらもう死ななければいけないという、それぐらいの恐れがありました。でホレブの山の時にもそうですし、今もこの時もそうですけれども、みんなは実際に神様から語られるのを聞いているわけではなくて、実際にはモーセが聞いて、いたわけです。でもモーセを通して聞いているのに、こういうもう何ですか、過剰なって言ったらちょっと変ですけど、反応があるぐらいイスラエルの民は神を恐れる気持ちを持ちました。で私たちも神様のお言葉を、自分で読むとき、またメッセージを聞くときに、そういう神様への対する恐れとか罪に対する恐れとかを強く持つことがきっとあるかと思うんですね。何にも感じないで聖書を読むことはきっとあんまりないんではないかと思いますけれども、その恐れっていうのはとても大事なことだなって思います。御言葉を読んで神様に対する恐れや罪に対する恐れを持つというのは、私たち、今特に救いを受けている私たちにはそこでおしまいでないっていうことを知っているわけです。そこから悔い改めて、私たちもすでに救われているわけですし、またもしまた会ったとしても悔い改めを持って、主の許しがもう一度再確認することができるからです。神様は私たちにこの10回という大変シンプルな戒めを与えて、くださいました。後にはそのシンプルさゆえに立法学者たちはいろいろそれを守れるためにというようないろいろなことをつけてしまいましたけれども、私たちシンプルにこの言葉を読みながら神様の、語っておられる正しい神様と人との関係についての教えを学んでいきたいですし、そしてそうできない中でも神様は何よりも私たちが幸せになること、恵まれることを願っているんだということ、そして憐れみと忍耐をもって私たちを導いてくださるんだということを覚えていたいと思います。そして30節に、さあ彼らにあなた方は自分の天幕に帰りなさいと言えとあります。これはまた私たちの子孫にも伝えていくことだということですね。神様のルールっていうんでしょうかは、私たちの子供たち、教会の子供たちにも教えていかなければいけません。なかなか子供たちをこのルールで育てていくのは難しいことですけれども、うるさいおばさんみたいになってしまう感じがしますけれども、このルールを子供たちに教えるというのは、その子供たちがまた幸せになるためなんですね。神様の前に幸せになるために教えていくことです。一番最後に、御言葉を近くに持っていつでも読めるようにしてくださった、神様はしてくださいました。またどこででも霊と誠を持って礼拝できるように各地に教会を建ててくださいました。私たちはなおのこと主が福音の言葉を今の私たちのために語られたことを確信して、熱心に御言葉を従い求めて、いきましょうと、守っていきましょうというふうに安藤先生がまとめております。最後に第一ペテロの2章2節をご一緒にお読みしておしまいにしたいと思います。第一ペテロの 2章2節。新約聖書467ページです。皆さんご一緒に声を揃えてお読みしましょう。で、2章の1節2節よろしいでしょうか。はい。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。ではお祈りします。神様、私たちはイスラエルの民がいただいた十の戒めを通して、厳しいお言葉ではありますが、また守ることの難しいお言葉ではありますが、あなた様が私たち一人一人を愛し、神様に愛されるもの、またあなたから祝福をいただくものとして、導かれるために与えてくださったお言葉であることを、知りました。あなた様のお言葉をこれからも私たちが恐れを持って、いただき、またあなたを恐れを持って、愛し礼拝しながら歩むことができるように、どうぞお導きください。共に御言葉を学べましたことを感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。